第四章、選ぶ自由。永遠の原則である選択の自由。
問い、選択の自由はなぜ大切なのかと誰かに尋ねられたらどのように答えますか？あなたは自分で選ぶことができる。それはあなたに任されてるからである。モーセ第三章17節。神は預言者を通して私たちに善悪を選ぶ自由があることを教えてくださいました。イエス・キリストに従って自由と永遠の命を選ぶこともできれば、サタンに従って束縛と死を選ぶこともできるのです。ニーファイ第二章、第二章27節3章。善と悪の間で選択をする権利と自らのために行動する権利は選択の自由と呼ばれています。前世において私たちには道徳的な選択の自由がありました。この世に来た目的の一つは何を選ぶかを明らかにすることです。ニーファイ第二章、第二章、15節から16節3章。しかし、正しいことを選ぶように強いられるならば、自らのために何を選ぶかを明らかにすることはできないでしょう。また、自分で選択したことは、一層心よく行うものです。前世における天上の会議で取り上げられた主要な議題の一つが、選択の自由でした。これは、キリストに従う者と、サタンに従う者との戦いの主な原因の一つとなりました。サタンはこう言いました。ご覧ください。私がここにいます。私をお使わしください。私はあなたの子となりましょう。そして、私は全人類をあがなって、一人も失われないようにしましょう。必ず私はそうします。ですから、私にあなたの誉れを与えてください。モーセ、第四章、一節。そういうことでサタンは、神に背いて、人の選択の自由を損なおうとしたのです。モーセ、第四章、三節。サタンは、申し出が拒否されると反乱を起こし、その結果、彼に従う者たちと共に天から追放されました。教義と誓約、第29章、36節から37節3章。
選択の自由は救いの計画の大切な要素をなす。
選択の自由が与えられていることで、この世の生涯は試しの期間となります。神は、霊の子供たちに、肉体を与えようと計画されたとき、次のように言われました。私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。アブラハム第三章25節。もし選択の自由の賜物がなかったならば、命じられたすべてのことをなすかどうか、天の御父に示すことはできなかったでしょう。選ぶことができるので、私たちは自分の行いに責任を持たなければなりません。ヒラマン、第14章、30節から31節3章。神の計画に従って生活することを選ぶときに、選択する力は強められます。正しい選択は、さらに正しい選択をする力を与えるのです。御父の戒め、一つ一つに従うにつれて、知恵が増し、人格がしっかりと築かれ、信仰が深まってきます。そして、正しい選択をすることが容易になってきます。私たちは、天の御父の身元にいたときに、霊の子供として選択をし始めました。そこで行った選択によって、地球に来るにふさわしいものと認められたのです。天の御父は、私たちが信仰、力、知識、知恵、その他、あらゆる良いものを身につけるようにと望んでおられます。御父の戒めを守り、正しい選択をするときに、知識を得、理解力を増すことができます。御父のようになるのです。教義と誓約、第93章、28節3章。問い、正しい選択をすると、 さらに正しい選択ができるようになるのはなぜでしょうか。
選択の自由を使うのに必要な選ぶ機会。
問い、反対のものはなぜ必要なのでしょうか。善と悪という相反するものがなければ、義を選択することはできません。モルモン書の中の偉大な預言者リーハイは、神の永遠の目的が達成されるために何が必要であるかを息子ヤコブに語りました。すべての事物には反対のものがなければならないからである。もし事物に反対のものがなければ、義は生じ得ないし、邪悪も清さも惨めな状態も善も悪も生じ得ない。ニーファイ第二章、第二章、十一節。神はサタンが善に歯向かうことを許しておられます。神はサタンについて次のように言われました。私は彼を投げ落とさせた。そして彼はサタン、すなわち、あらゆる偽りの父である悪魔となって、人々を欺き、惑わし、また誠に私の声を聞こうとしないすべてのものを自分の意のままに虜にするものとなった。モーセ、第四章、三節から四節。サタンは全力を傾けて神の技を打ち砕こうとしています。全人類を惨めな状態にしようとしており、すべての人が自分のように惨めになることを求めています。ニーファイ第二章、第二章、十八節、二十七節。サタンは私たちを愛しておらず、人のために善を行おうなどとは思っていません。モロナイ、第七章、十七節三章。ただ、私たちを不幸に陥れ、奴隷にすることだけを願っています。多くのごまかしを用いて捕らえようとしているのです。サタンの誘惑に屈すると、選べることが限られてきます。次の例がそのことをよく表しています。海岸に次のような立て札があったとします。危険、渦発生のためにこの付近での遊泳を禁止する。これは束縛だと考える人がいるかもしれません。しかしそうでしょうか。選択の余地はまだたくさん残っています。他で泳ぐこともできるし、砂浜を散歩したり、貝殻を集めたりすることもできます。夕日を眺めることも、そのまま家に帰ることも自由です。あるいは、警告を無視して、危険な場所で泳ぐことも自由です。しかし、一旦渦に巻き込まれてしまったらどうでしょう。もう選択の余地はほとんどありません。逃れようともがくか、助けを呼ぶことはできても、溺れてしまうかもしれません。どのように行動するか選ぶのは自由ですが、行動が招く結果を選ぶ自由はありません。良きにつけ、悪しきにつけ、どんな選択にも自然の成り行きとして結果が伴います。ガラテヤ第六章七節、黙示第二十二章十二節三章。天の御父はサタンの束縛から逃れる方法を示してくださいました。サタンの誘惑に負けないよう常に目を覚まして祈り、神の助けを願うことです。第三ニーファイ第十八章十五節三章。天の御父は私たちを耐えられないような誘惑に合わせられません。第一コリント第十章十三節、アルマ第十三章二十八節三章。神の戒めは私たちを危険から遠ざけて永遠の命へ導くものです。賢明な選択をするときに私たちは生栄を得、永遠に進歩し、完全な幸福を得ることができるのです。ニーファイ第二章、第二章、二十七節から二十八節三章。問い、選択を制限することになる行動の例としてどのようなものがあるでしょうか。さらなる自由をもたらしてくれる行動の例としてどのようなものがあるでしょうか。
参照聖句。
選ぶ自由。モーセ第七章三十二節。地上での生活試し。アブラハム第三章 24節から25節。行いにより裁かれる、アルマ第41章3節、モロナイ第7章5節から6節。反対のものが必要、ニーファイ第2章、第2章、11節から16節。善悪の選択、モロナイ第7章、12節から17節。罪は束縛をもたらす、第2ペテロ第2章、19節、ヨハネ第8章、34節。行いに応じて報いを受ける、ニーファイ第2章、第2章、28節から29節。アルマ第40章、12節から13節。
教師へ、簡単な絵を使うことによって、学んでいる人たちの注意を引くことができます。本章で紹介している立て札の例えについて話し合う場合であれば、そのような立て札を黒板か大きな紙に描くと良いでしょう。